ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。旧約聖書と新約聖書を読み比べて、その大きな違いの一つに聖霊という言葉が登場する回数の違いがあります。例えば新共同訳聖書の翻訳で調べると、旧約聖書には聖なる霊という言葉がわずかに3度出てくるくらいです。もちろん神の霊とか私の霊という言葉を含めればもう少しは多くなりますが、それでも新約聖書に登場する聖霊という言葉の多さに比べれば比較にならないほどです。しかも旧約聖書と新約聖書とではもともと全体の文書量が違いますから、割合から言えばさらに新約聖書に占める聖霊という言葉の頻度は多くなります。このこと一つを取り上げても、新約聖書の時代にとって聖霊がどれほど大きな意義を持っているのかということがお分かりいただけるかと思います。今日取り上げようとしている箇所には、この聖霊が注がれることがまさに時代の印として描かれています。それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は新約聖書使徒言行録2章14節から21節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。神は言われる。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにも、その時には私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と火と立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に、太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。前回学んだ箇所には、五旬祭の日に聖霊が激しい風の音と共に現れ、弟子たちの上に留まった話が記されていました。しかも、聖霊を受けた弟子たちは、今まで話したこともないような様々な外国の言葉で、神の偉大な御業を語り始めたということでした。その様子は、弟子たちが話す外国語を理解できない人々にとっては、弟子たちがお酒に酔ってわけのわからないことをつぶやいているとしか思えませんでした。そういう人々の反応に対して、弁明の言葉を述べたのはペトロでした。今日は誤解する民衆にこの日の出来事の意味を解き明かすペトロの説教から学びたいと思います。ペトロは人々の誤解を正すために、まず今が朝の9時であることを指摘します。もちろん どんな時代にも、どんな国にも、朝っぱらからお酒に浸っている人はいるかもしれません。しかし、良識あるユダヤ人にとっては、朝からお酒に酔いつぶれて、わけのわからないことをわめき散らすなどということはありえないことです。いえ、どこの国の人でも、朝の9時からお酒に酔いつぶれるなどということはあってはならないことです。ペトロはそういう人間の良識に訴えて、自分たちがただの酔っ払いではないことを告げます。もちろん、ペトロが声を張り上げて語り出したのは、自分たちがただの酔っ払いでないことを理解してもらうためではありませんでした。この日のこの出来事の意味を、ペトロは集まってきた民衆に知ってもらいたかったのです。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。集まってきた民衆たちは、炎のような舌が別れ別れに現れ、弟子たち一人一人の上にとどまる様子を見たわけではありません。民衆が集まってきたのは、激しい風が吹いてくるような物音に驚いてのことでした。しかも民衆たちが目にし、耳にしたのは、弟子たちが外国の言葉で神の偉大な技を語っているという現象です。そのことがなぜ起こったのか、彼らには知る由もありません。もちろん、このことが起こったのは、聖霊の働きによるなどとは、考えも及ばなかったに違いありません。番組の始めでも言いましたように、旧約聖書には、神の霊の働きについての記事は、ほとんどありません。あったとしても、それは特別な職務を帯びた人にだけしか働きかけないものでした。もちろん、後で見るように、ペトロ自身がこの日の出来事の意味を旧約聖書から解き明かしているのですから、旧約聖書を注意深く読み、そこに記されていることをずっと期待して待ち望んでいれば、少しはこの日の出来事を理解できたかもしれません。しかし、多くの人々にとっては、この日の出来事と、旧約聖書に記されたこととは、頭の中で結びつかない出来事だったのです。そうであればこそ、弟子たちをただの酔っ払いにしか思わなかったのです。ペトロは、ヨエルの予言の言葉を自由に引用しながら、この日の出来事が、実は昔から知らされてきた予言の言葉の成就であると解き明かします。ペトロ自身が、どうやってこの日の出来事が、ヨエル書に予言されたことの成就であることに気がついたのかはわかりませんが、予言者、ヨエルの言葉を引用しながら、今日のこの日の出来事について、こう語ります。これこそ、預言者、ヨエルを通して言われてきたことなのです。神は言われる。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにも、その時には私の霊を注ぐ。すると、彼らは預言する。これは、ヨエル書3章からの自由な引用です。この予言の言葉が画期的であるのは、神ご自身がご自分の霊をごく限られた人にではなく、すべての人に老若男女を問わず奴隷に至るまで注ぐと約束されている点です。祭りのために集まった敬虔なユダヤ人たちから見れば、キリストの弟子たちは、ただの普通の人々でしかありませんでした。後に、ユダヤの最高法院の議員たちは、弟子たちが、無学な普通の人であることを知って驚いた、とありますが、まさにキリストの弟子たちは、普通の人たちでした。その 彼らの上に、神は約束通り、ご自分の霊を注いでくださったのです。しかも、ペトロはこの出来事を、終わりの時の印と理解しています。旧約聖書のヨエル書自体には、終わりの時という言葉は出てきません。しかしヨエルが使っている、その後という言葉は、予言の言葉の前後関係から判断して、終末的な時を示していることは間違いありません。その意味で、終わりの時と言い換えたペトロの引用は正しいということができます。しかし、それ以上に大切なことは、ペトロが今起こっているこの出来事を、ヨエル書の予言の成就であると理解し、今の時を終わりの時代への突入と理解しているという点です。今の時代は、やがてやってくる終末の時を、まだまだ先のこととして待っている時代ではないのです。すでに終わりの日の出来事の一環として、聖霊の注ぎを受けているということなのです。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週はナミコの微笑みトーク、この番組 CD を全員の方に差し上げます。2月に放送した分が全部収録されています。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691、日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、聖書を開こうの係です。それでは聖書を開こう。次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。